天の父なる神様、今日も朝目が覚めて起きることができたこと、またここまで来る体力や気力を与えてくださいましたことをありがとうございます。今日は子どもたちもたくさんこのところに共に集うことができましたことをありがとうございます。どうぞ主よ、子どもたちを私のところに連れてきなさい。退けてはいけない、神の国はこのような者たちのものですと主はおっしゃいました。どうか私たちが子供のように素直にあなたの御言葉を慕い求め、またその約束を信頼し受け止め、そしてその御言葉に従って生きていくことができるように神様導いてください。そのようにして私たちの人生が30倍60倍100倍いやそれ以上の豊かな実を結ぶ人生となりますように。神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれらのものに加えて必要なものはすべて豊かに与えられますと約束してくださる、その約束をもう一度確認し、また本気でその御言葉に向かっていくことができますように。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。マタイ福音書という、新約聖書の一番最初の書物を順番に読み進めておりますが、今、一つのクライマックスのようなところに来ています。12人の弟子たちを派遣するにあたって派遣前の研修の、レクチャーをイエス様はなさったんですけども、その一番最後の部分です。マタイ福音書10章の34節から42節ですが、まずそこに主語にも書きましたので、ご参照くださればと思いますが、イエス様は今日本当にびっくりするようなことを改めて語られるのです。聞くに耐え難いとおっしゃる方がいるかもしれませんが、最後まで聞いてみてください。きっと誤解が解けると思います。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。そのように主はおっしゃいます。なぜなら私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となりますと言われています。イエス様という方は平和をもたらすためにこの地上に来られた方ではなかったのでしょうか。そうです。しかし見せかけの平和ではなくて、本当の平和をもたらすためにイエス様はこの地に来られました。日本人は和を尊ぶというふうに、そのような価値観の中で生きることが多いのです。ですから、言わなければいけないこともあえて言わない、当たり障りのないところで収めておいて、そして、真の平和というよりはお互いがかなり妥協し合って、なし崩し的に平和に見える、そんな状況が続いているかもしれません。しかし聖書が語る平和というのはそういうものではないのです。聖書が語る平和というのはヘブル語ではシャロームと言います。眼観社会シャローム会というのもありますけれども、シャロームというのはですね、何事もないような平安ではないのです。けんけんがくがくのディスカッション、議論、そして喧嘩があり、そしてああだこうだと本当に腹を割って言い合って、その後にもたらされる本当の理解と信頼関係、そしてそこにある平和、それが聖書の平和です。イエス様が来られたのもまさにそのような真の平和を地にもたらすために、だからこそあえて見せかけだけの平和があるところには争いが起こるのであります。ありがちなことです。今は少ないかもしれませんが、私は、25年ほど前にイエス・キリストに出会っていきました。そして1代目のクリスチャンであります。父や母は、教会にまだ来ておりません。妹も、まだ教会につながっておりません。家族のために続けて祈っておりのですけれども、 しかしその中で私が一人教会に行くようになって、キリスト教の洗礼を受けて、そしてそのような歩みをしていきました。洗礼を受けたことは事後報告で語りました。実は私キリスト教の信仰を持って洗礼を受けましたと父親母親に後から事後報告をしました。父親はその時は、宗教には深入りするなよということで、ちょっと釘を刺されるような言葉で終わりました。母親は息子が遠いところに行ってしまったと言って、涙を流してですね、そして親戚中の、その信仰を持っている人たちを集めてきてですね、囲まれたりもしました。しかし一番問題になったのは、私が大学を卒業した後に普通の企業とかに就職せずに、いわゆる聖書を学ぶ神学校に行きたい、そして牧師になりたいということを口にしたときに、私の家庭にこのような争いが勃発してしまいました。意図しなかったんですけども、もちろん父親を本当に尊敬して、それまで父親の言うことに逆らったことはありませんでした。怖かったですから。しかしその時だけは牧師になり、なるというその志というか、神様から与えられた召しに従う以外に道がないのです。でも父親は言いました。どうしてもお前が神学校に行って牧師になるつもりなら、二度と家に帰ってくるな、二度とこの式をまたぐなと言ってですね、いわゆる感動状態ですよ、親子の縁が切られてしまうという状況になりました。本当に私はもう涙出てですね、悲しかったんですけども、でも今まで父親にどれだけお世話になったのか、そのことを覚えて、お父さん今まで本当にありがとうございましたと頭を下げて感謝を表し、そしてでも私は神に示されたこの使命に生きることこそ結果的に一番親孝行になることだと信じていますから、もうしばらく見守っていてくださいということで今に至っております。見せかけだけの偽りの平和ではなくて、本当の信頼関係の中で家族が家族として一緒にいることを喜び、お互いを信頼し、そしてお互いを本当に大切にしていく、そのような真の平和をもたらすためにこそ主は来られたと言われております。続くところを見てみましょう。自分の十字架を追って主イエスについていくもの、そのものこそ私にふさわしいものだと主はおっしゃっていかれます。まず主はおっしゃいます。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。非常に厳しい言葉でしょう。さらにまた、私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありませんと言われます。可愛い息子や娘が与えられている親ならば、それは本当に厳しい言葉となりましょう。そしてその文脈で主はおっしゃるのです。自分の十字架を追って私について来ないものは私にふさわしいものではない。ここで言われている自分の十字架を追って私についてくるというのは、イエス様よりも父親や母親を愛さない、イエス様を第一としていく、イエス様よりも息子や娘を愛さない、イエス様を何よりも第一として愛していく、それが自分の十字架を追ってキリストについていくということに結びついてくる内容だと思います。一般的に言われている信仰の内容で言いますと、心の座の中心に、心の王座に誰を迎えるのかということが問題とされています。一番大切にしているもの、一番愛しているもの、一番大事にしているものを人は心の真ん中に置くでしょう。それはある時はパートナーであったり、あるいは親であったり、あるいは息子や娘であったり、孫であったりするかもしれません。しかし本当にお互いに幸せになるためには、神を座の中心に置かなければダメだ。それ以外のものを置くならば、その座の中心に置いたものに振り回されてしまう。そして本当にお互いに愛していることにならないし、お互いがお互いの足を引っ張り合ってダメになってしまうことがある。親離れできない子供、子離れできない親が増えています。過干渉もう増えておりますし、そしてせっかくの可能性を踏みにじってしまうこともあり得るかもしれません。しかし聖書ははっきり語っています。それゆえ人はその父母を離れ、まず親から独立して自立していく必要があります。 精神的にも経済的にも、あるいはさまざまな面で心の座の中心にキリストを迎えない者は私にふさわしくないと主はおっしゃっております。そしてさらにおっしゃるのです。自分の命を自分のものとした者はそれを失ってしまうことになりますよ。しかし私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。逆説的なことですけれども、それが聖書の語る真理であります。そして主はおっしゃいます。あなた方を受け入れる者は私を受け入れる者だ、また私を受け入れる者は私を使わした父なる神様をも受け入れる者だ。キリストによって使わされる者はキリストと父なる神様の代理人としてそこに使わされていくということが記されています。今日のことを実践した一人の女性のことを今日は改めて見たいと思います。旧約聖書の中に登場する人物ですけれども、あまり開かないところかもしれませんが、旧約聖書の中に列王記というのがあります。英語で言うとキングスでしょうか、歴代の王様が並べられてご紹介されていく、その南と北のそれぞれのですね、王様が紹介されていく列王記というのがありますけれども、その第一列王記、列王記には1と2がありますが1の方です。1列王記の17章というところを開いてみてください。そこに今日イエス様が語っていることを実際にやってみせた、そしてその中で素晴らしい神様からの報いを受けた一人の女性が登場するのです。その女性にスポットライトを当てて、今日のこの自分の十字架を追って主イエスについていくとはどういうものか、イエス様を家族よりも愛し、イエス様のために自分の命でさえも失ったものとはどういうものか、そしてそれを実践した人にどんな報いがあったのか、そのことを見ていきたいのです。第一列王記の17章、新改訳聖書第3版ですと614ページあたりになります。これからお話しすることはですね、この薄れかけた古い本です。私が生まれる1年前に出版された本なんです。昭和でいうと44年ですから、もう46年ぐらい経ってる本なんですね。もう色あせてですね、表紙がどういう台か隠れて見えません。横だけ見ると分かります。でなんとですね、100円と書いてあります。命の言葉社から、昭和44年でしたっけ、44年8月に出版された本です。でこれはですね、A.B. シンプソンさんの書いたですね、最後の一握りの粉という本なんです。今日のところの語りです。今実はですね、私本当に、お宝を整理整頓しているんです。私にとってお宝の一つはやっぱり本なんですけども、本がですね、とにかく多いんです。妻の本も、ルカの本も入れたらもっと多くなるかもしれませんが、とにかくいろいろ絵本とかも入れて今ね、1600ぐらいになってます。それでですね、でも埋もれていたんです、これお宝が。もらった本の中にですね、これが埋もれていたんですけども、何の本だろうと開けてみたらですね、最後の一握りの粉というこの本だったんです。このふうに書かれていることを覚えながら、今日の列王記の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。17章の8節から読みますので、耳を傾けていてください。すると彼に、これ預言者エリアに対する言葉ですが、彼に次のような主の言葉があった。さあシドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。預言者エリアは天地万物を作られた主なる神様に約束をいただきました。シドンのサレファテというところに行きなさい、それは異邦人の地ですけれども、そしてそこに住みなさい。そうしますと、そこに一人のヤモメの女性、シングルマザーになっている一人の女性がいるけれども、その方に命じてあなたを養うようにしてやるから、そこに行くようにと指示を受けます。エリアはツレファテに行って、その町の門に着くと、ちょうどそこにいらっしゃいました。焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいたのです。そこで彼は彼女に声をかけて言います。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んで言います。一口のパンも持ってきてください。ところがこの女性は 12節のような悲痛なことを語るのです。彼女がどんな状況に置かれていたのか、その言葉に表されています。彼女は答えます。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ神の中に一握りのほんの一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り2本3本の焚き木を集め帰って行って私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。絶望と閉塞感にとらわれた一人のシングルマザーが、小さなまだ成人していない男の子の息子を抱えて、本当にその日食べるものももう尽きてしまった、いよいよ尽きる、せっかくだから最後にちょっとおいしいものを作って一緒に食べて死のうと、そこまで思い詰めていた、切羽詰まっていたその女性であったのです。しかし預言者エリアは語ります。13節、エリアは彼女に言うのです。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それからのうちにあなたとあなたの子供のために作りなさい。そして預言者エリアは神様からの約束を語ります。イスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。この言葉は非常にチャレンジな言葉です。語るエリアもすごいと思いますし、中途半端な信仰を持っていたらこれ語れないと思います。こんなかなり人間的に見て過酷な要求をですね、もうその日死のうと思って最後においしいものを食べて死のうと思っているそのシングルマザーと息子さんに先立ってですね、まず私のところにパンを持ってこいって言うんですから。でもエリアは神様からの約束をいただいていました。9節にあった通りです。見よ、私はそこの一人のヤマメに命じてあなたを養うようにしてある。その神様の約束に対する信頼をがあったからこそ、本気で従って本気で大胆にリクエストすることができたのです。そしてそのリクエストをですね、無謀なことをするように見えますが、ちゃんと神様の約束をエリアは語りました。イスラエルの神主がこう仰せられるから大丈夫だ。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならないから、大丈夫だからまず私のところに持ってきてほしい。恐れないで私に従ってほしい。絶対大丈夫だから。15節を見てください。なんと聖書はさらっと書くのですけど、すごいことを書いてます。彼女は言ってエリアの言葉の通りにしたと書いてありますよ。これこそ家族よりも神が使わされたものを最優先して受け入れていく、自分の十字架を追って神に従おうとする、そういう歩みではないでしょうか。息子よりもその使わされた預言者を愛し、神のためにその預言者のために使わされたもののために自分の命でさえも失う、そこにかけていく命を。しかしその時に約束をこのヤマメは信じたのです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならないと言われたからこそ、そこに一筋の希望の信頼を託して命をかけたのです。しかし驚くべきことが起こります。約束を信頼して従うときに奇跡が起こります。もう一度言います。神の約束を信頼して従うときにだけ奇跡が起こります。彼女と彼、息子ですね、および彼女、いやごめんなさい、エリアです。彼女と彼、預言者エリア、そしておよび彼女の家族も長い間それを食べた。16節、エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかったと記されています。ここまで読んでおいてですね、ちょっとここに挟んでおいてですね、マタイの福音書に戻りたいと思います。 実は今日のその自分の十字架を追ってついてくるというところには報いの約束が記されております。預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます。また義人を義人だということで受け入れる者は義人の受ける報いを受けます。私の弟子だというのでこの小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら誠にあなた方に過ぎます。その人は決して報いに漏れることはありませんと言われています。聖書を普通に先入観なしに読みますと報いを受けます、報いを受けます、報いに決して漏れることはありませんという言葉が続きますよ。報いという言葉に拒否反応を示される方がいらっしゃる人は報いという言葉を結果というふうに言い換えてもいいと思います。預言者の受ける結果を受けます、義人の受ける結果を受けます。その人は決して結果に漏れることはありません。それはもちろん良い結果です。私はいろいろ考えておるのですけれども、閉塞感にとらわれる一つの大きな原因があると思います。それは報いが見えないということです。報いが見えないから失望してしまうのです。結果が見えないから諦めたくなるのです。何やってもダメじゃないかと思ってしまうんです。トラクトいくら配っても人が一人も来なかったらそれはかなりですね、しょげますよね。一生懸命毎週メッセージを語ってもなかなか洗礼受ける方が怒らされないとですね、これもだんだんしょげていきます。せっかく洗礼受けた方がですね、なぜかこう教会を離れてしまうときに本当に悲しくなります。やることなすことすべてが裏目に出るのじゃないかと思うほどの閉塞感にとらわれそうになるときもあります。しかし閉塞感にとらわれる一つの大きな原因は報いが見えなくなるからじゃないですか。結果が見えない、何やってもダメだと思ったらそれはもう閉塞感にどんどんとらわれていくでしょう。しかし私は思います、本当の聖書が語っていることは報いが受けられるからこそ本気で従うことができる。報いを信じるからこそ本気で従うことができるということじゃないんでしょうか。あのエリアのチャレンジに応えた預言ヤモメの女性はですね、そこに人生をかけたと思うんです。自分をまず養うということをやめて、まず神から使わされた預言者を養う、自分の息子よりもこの使わされた預言者を大切に預言者として受け入れていく、その時にここで語られていることを実体験したのです。預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます。私の弟子だというのでこの小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら誠にあなた方につけます。アーメン。その人は決して報いに漏れることはありません。この本を見ますとですね、こんなふうに書かれています。これが神の愛される献身、神が報いることを好まれる献身である。私たちの犠牲は本当の意味での投資である。神は私たちの涙に対して王冠を与え、私たちが彼に提供したすべてのものに対して1万%の利子を与えてくださる。このように私たちの払った犠牲という投資は無限の利潤をもたらすのである。貧しいヤモメ女は一握りの粉を投資したが、それに対して365回の3倍の素晴らしい食事がもたらされていきます。そうですよ、約1年間エリアも預言者エリアも自分の家族も自分の息子も毎回365日3食食べれたんですよ。1万%の利子ですよ。 365×3、 朝ごはん昼ごはん夜ごはん食べたらという話ですけど、彼女の投資はいささかも誤っていなかった。まず第一に彼女の蓄えていた食料は増し加えられました。彼女の必要は満たされました。 彼女の命は救われ、彼女の子供が養われ、彼女のこれからの生活がすべて彼女が従い信頼したお方によって守られ祝福されたのです。第二に、彼女は偉大な、そして高潔な奉仕に用いられていきます。彼女は神がご自身の預言者を扶養されるための、そのために用いられます。彼女はわずか一握りの粉を持って事実一人の宣教師を12ヶ月支えたんです。そしてそのことによって預言者中の預言者と言われるエリアの同労者となったのです。サポーターとなったのです。彼女の名前は新約聖書の中にも出てきます。イエス様は預言者エリアに関して一回だけこうおっしゃっています。預言者エリアの時代にイスラエルの誰のところにも使われされなかったけれども、あのシドンのサレパテのところにいたヤモメ女にエリアは使わされた。しかしこの本はさらに踏み込んでもう少し祝福を語ります。この女性のヤモメ女の女性と愛の行為はさらにもっとすごい祝福に至るそのステップに過ぎなかったんです。その後のストーリーをちょっと見てみましょう。先ほどの第一列王記の17章に戻ります。もう一度先ほどの14節からのところ、そして後半の24節まで読んでいきたいと思いますが、耳を傾けていてください。イスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその神の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、神の粉は尽きず壺の油はなくならなかった。これらのことがあって後、この家の主婦の息子が病気になった。その子の病気は非常に重くなり、ついに息を吹き取った。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるのですか。あなたは私の罪を私に思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。なんとその息子が病気で死んでしまったんです。あっという間に。そして彼女はエリアと生活しているその1年間の中で、やはり自分の罪の過去の生活を、過去に犯したさまざまな愚かな罪や恥を思い出さずにはおれない状況にありました。あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのかと問うたのです。その時このようなことが起こっていきます。あなたの息子を私によこしなさい。そしてエリアは彼女の懐から受け取り、彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がります。その後自分の寝台の上に、ベッドの上に横たえます。そしてエリアは主に祈って言うのです。私の神主よ、私を世話してくれた、お世話してくれたこのヤモメにさえも災いを下して彼女の息子を死なせるのですか。そして彼は三度その子の上に身を伏せて主に祈って言います。私の神主よ、どうかこの子の命をその子のうちに返してください。主はエリアの願いを聞かれました。なんとここにも驚くべき復活の奇跡が記録されているのです。子供の命はその子のうちに帰り、その子は生き返ったと記されています。そこでエリアはその子を抱いて屋上の部屋から家の中に降りてきて、その子を母親に渡します。そしてエリアは言います。ご覧、あなたの息子は生きていますよ。その女性はエリアに言います。今私はあなたが神の人であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。神様という方は本当に全てのこれから先私たちの人生に起こることをご存知です。想定内です。全ては神様にあっては想定内です。やがて大変な、事故に遭うとか病気に遭うとか、そして最終的にはどういう形で死を迎えることになっていくのか、そのことを主はご存知です。そしてお優しい主は将来の大変な時のために、今そのことが備えられていきます。人生の非常事態がやってくる時が来ます。しかし今速やかに 神様に聞き従う、速やかな応答を持って従うことを学んでいる人は、やがて人生の非常事態がやってきたとしても、その時にも神様に対する信頼を、確信を持って、その大変なところを乗り越えていくことができるものへと変えられていく。そのことも報いとして挙げられていく一つのことではないかと思います。イエス様はおっしゃいました。預言者を預言者だというので、受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます。私の弟子だというので、水一杯でも飲ませてくれるなら、その人は決して報いに漏れることはありません。私たちはそれぞれ置かれている持ち場、立場が違うと思います。それぞれに置かれている場所があると思います。しかしそこでそれぞれに神様に応答していくことが求められています。そこで自分を第一にしていくのか、家族を第一にしていくのか、それとも神様を何よりも第一にしていくのか。イエス様は三条の説教の最後でもおっしゃっていました。神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて必要なものは豊かに与えられます。自分の十字架を自分の置かれた場所における固有の使命というふうに言うこともできるかもしれません。シドンのサリパテの女性もそこで使命が与えられました。預言者を1年間養うという使命です。それは自分の息子よりも自分よりもその預言者を優先していかなきゃいけないというところに最初試されました。しかしそこから逃げ出さないで、その招きに拒絶をされないで、それに聞き従った中でこそ本当に幸いな、聞き従わなければおそらく二人とも死んでしまっていたでしょう。しかし生きながらえることができ、そして息子はその大変な病気を乗り越えてまた元気になっていくことができたのでした。それぞれに与えられている十字架は違うかと思いますけれども、そこで自分の十字架を追って主イエスについていく、家族よりもイエス様を愛し、イエス様のために自分の命でさえもかけていく、失っていく、そのようにして神から派遣された主イエスを受け入れていく者は豊かな報いを受けることになるでしょう。罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命と使徒信条はそのことを約束しております。それは大きな報いと言えないでしょうか。すべての罪が許されるという報いがあります。体のよみがえり、死が終わりではない、死の向こうにもう病気をしない、年老いたりしない、その素晴らしい新しい体が与えられるのです。そしてそれは常しえの命とも言われます。皆さんはぜひですね、この報いを本気で受け止めて、だからこそ本気で主に従うものになってほしいのです。どっちつかずの中途半端な、結局自分を優先して、せっかく教会に招かれているけれども、やっぱり自分の国と自分を第一にしてしまうと、これはいつまでいっても本来の祝福に、本来の喜びのに満ちた信仰生活にたどり着くことが難しいと思います。しかし主は、恐れるな、私があなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強め助け、あなたをこの右の手で守ると約束してくださっております。それぞれに神様の前に応答の祈りの時を持っていただけたらと思います。ご自分の言葉で祈ってみてください。 天の父なる神様、今日私たちは最後の一握りの粉を預言者エリアに捧げたシドンのヤモメの女性について覚えました。その最後の一握りの粉を自分たち家族の最後の命をつなぐその食料を預言者エリアにまず捧げ、預言者を受け入れたシドンのヤモメはどんな豊かな報いを受けたでしょうか。聖書は本気で従うことができるように、だからこそ報いを確かに保証し約束してくださっています。どうか私たちが何やっても無駄になるんじゃないか、やることなすことすべてが裏目に出るんじゃないかと思う、そのようなその時に閉塞感にとらわれてしまいそうになる時に、どうかもう一度今日の聖書の御言葉を思い返させてください。そして主にあってロークするものは、そのロークは決して無駄にならない、すべてにことに報いがある、そのことにしっかりと目を向けて、だからこそ本気で主に従い、本気で主を信じて、まず家族よりも、まず自分よりも、命よりもあなたを優先していくことができる私たちとなれますように。その中でそのヤモメの女性が体験した以上の、神様、その十字架からあふれ出てくる、そして復活の豊かに満ちた、その罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命の中に、また全世界の祝福の源とされていく、そのことのために私たちを用いてくださることをお願いいたします。そのようにして希望のバトンを次の世代に渡していくことができる私たちとなりますように、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。